Radio。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化のによるアマチュア無線化の番組です。今日はね、大阪の池田市民文化会館、関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2016ということでね、ゴロ FM パルルンの旗のもとに、実はあの青木さよ子さんと渡部麻友子さんね、お歌を挟みながらということをやっております。ということでね、カンハムレポートということでお送りいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りします。
ということでね、始まりたいと思いますね。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JJ3WWS 青木さよ子と JJ0SDQ 渡部麻友子と
ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオでお送りします。お願
い
します。
ありがとうございます。暑いですね。毎年のこと
です。暑いですね。もうセンスパタパタ。
29.9 度で出てる。
29.9 度、あと 0.1 度で30度、
おかげで近いとこであれだから、
そうですね、はい、はい、でも麻友子ちゃん晴れましたね。
はい、もう雨女は卒業ですね。
はい、そうですね、はい、マキさんもね、
はい、もういつもね、ドピーカーの下で楽しく明るく汗だらだらやりながら、はい、はい、楽しませていただいております。は
いはい、川物のレポートということでね、これからいろんなブース回ったりね、それからちょっとインタビューとかいろんなことしてみたいと思いますんでね、また、お楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
それでは開会式の様子からお聞きください。
皆様おはようございます。お忙しい中、第21回関西アマチュア無線フェスティバルにようこそお越しくださいましてありがとうございます。ただいまから開会式およびテープカットを行います。私は本日の司会をさせていただきます、 JH1CBX の雅子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、主催者を代表いたしまして、宮本地方本部長より歓迎の挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。
今ご紹介いただきました J3DVD 宮本でございます。皆さんおはようございます。本日はようこそカンハムにお越しいただきました。第21回目のカンハムになります。カンハムでですね、21回やってきまして、一つだけ誇れるものがございます。それは何かと言いますと、全部手作りでやってきた。全部手弁当でですね、6ヶ月ぐらい前から実行委員会毎月のようにやってますけども、交通費、食費一切なしです。全部手弁当で20年間やってきました。これは大いに誇れるものだと私は思っております。もう一つは、最近もう見たら分かりますが、若い方が非常に多い。何でしたら皆さん3階に上がってみてください。若い人でいっぱい溢れております。午後からはこの小ホールが子供たちで埋まります。そのように次世代の若い方にぜひアマチュア無線に入ってもらおうということで、もう十数年前から始めております。それ以外に関西地方本部では若い人もアリススクールコンタクトを始めとしまして、若い人向けのイベントをたくさん取り揃えております。そういうことでございますので、ぜひカンハムを楽しんでいただきたい。この2日間、大いに楽しんでいただきたいと思います。最後になりましたけども、例年 この場所を提供していただいてます池田市および池田市民文化振興財団様には心から感謝いたしたいと思います。どうもありがとうございました。
皆様おはようございます。ただいまご紹介に預かりました、日本アマチュア無線連盟 JARL 会長の JG1KTC 高尾でございます。皆様日頃より JAL 運営にご理解とご支援を賜りまして誠にありがとうございます。私は先月26日に、開催いたしました JAL の定時社員紹介で理事に選任いただき、またその後開催いたしました理事会において会長を拝命いたしました。前任の山内会長の意思を引き継ぎながら、さらに魅力ある JAL 会員皆様主役の JAL を作るべく力の限り、努めてまいる所存でございます。皆様さらなるご指導ご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。さて本日第21回関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2016が池田市市民文化会館をメイン会場に開催されますこと誠に喜ばれし心よりお祝いを申し上げます。今年は君が描くアマチュア無線世界に友達をキャッチフレーズに西日本最大のアマチュア無線のイベントにふさわしい趣向を凝らした各種の、イベントがたくさん用意されております。ニューカマーの皆様から上級ハムの皆様、若いお子様たちから、OM の皆さんまでどなたにも楽しんでいただける内容と思います。また今年のサブテーマでございますがカンハムで始めようアマチュア無線ということで、カンハムに合わせて日本無線協会様に第3級第4級のアマチュア無線機種の国家試験が行われます。これから試験を受けになる方また、資格を取られた方すでに開局された方おいでになるかと思いますがぜひ皆さんお一人でも多く、我々の仲間になっていただき JAL への入会もぜひお願いしたいと思っております。来場者の皆様の力でこのイベントを支えていただきさらに今後もイベントの歴史を重ねていただけるようご支援をお願い申し上げます。JAL も今年91年目の年に入りました。100周年を迎える新たな第一歩を踏み出す今年でございます。未来に向けましてご来場の皆様のお力をお借りしてさらなる活性化を目指しそして会員皆様に愛されるJALこの素晴らしい趣味を次世代へ引き継いでいけるようにさらに詰めてまいりたいと考えております。今後ともJALをご理解とご支援を賜りましてどうぞよろしくお願い申し上げます。最後となりますが本日お越しのご来賓の皆様そして会場にお越しの多くの皆様、このような素晴らしいイベントを立案、各裏方で、支えてくれる実行委員会の皆様並びにまたご協力いただきました多くの皆様に、これより感謝を申し上げる次第でございます。カンハムに大変多くの皆様をお迎えすることができまして日本アマチュア無線連盟といたしましても大変喜ばしくこの上ない喜びでございます。ありがとうございます。どうか皆様、今日明日と存分にお楽しみいただければと思います。以上をもちまして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
高尾会長ありがとうございました。続いて開催地池田市を代表して池田市長にご挨拶賜ります。倉田様よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。池田市長の倉田薫でございます。アマチュア無線の町池田市にようこそお越しくださいました。心から歓迎申し上げます。そして恒例でありますがカンハム2016盛大に開催をされましたことを心からお喜びを申し上げたいと思います。この池田の町は非常に特色のある町で時には落語の町になったり 卓球の街になったりインスタントラーメンの街になったりしますが、今日と明日は間違いなくアマチュア無線の街池田でありますから、存分に楽しんでお帰りいただきたいと思います。皆さんご苦労様です。おめでとうございます。
ありがとうございました。それでは開会のテープカットを行います。皆様ご準備をお願いいたします。それでは皆様どうぞ。盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。第21回関西アマチュア無線フェスティバルの始まりでございます。皆さん存分にお楽しみください。ご来賓の皆様誠にありがとうございました。そして今日は去年に変わってとってもいいお天気、ね、晴れに恵まれております。皆様思い出いっぱい楽しい一日にしてください。
はい、関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2016で、いろんなブース待ってるんですけども、アイオタということで、以前ハムのラジオでもね、アイオタについてお伝えしたんですけども、実はアイオタのフィールドチェックというのがね、消化技術でやってるんですよ。そこにちょっとお邪魔して、まあ、ちょっとアイオタのお話とかね、それからいろんな島行った方のね、体験談とかね、そういうのをお聞きしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。はい、
まずブースのお名前と、
はい、ご紹介。ここはアイオタチェックポイント JA という名前で、出展させていただいております。J9IFF 中島と申します。
よろしくお願いします。お名前とコールサインです。
JP3AYQ 真田と言います。よろしくお願いします。
JICDST と J6RRR 船木です。よろしく。
2人分です。
そうです。
なぜ2つ持ってるかまた話は後で聞きますね。はい、まずね、ここのブースの説明なんですけど、はい、アイオタフィールドチェックということで、はい、まずアイオタということのご説明とフィールドチェックとは何ぞやということ、ちょっとご説明お願いできますか。
は
い、
IOTA と書いてアイオータっていうふうにみんな呼んでるんですけども、これはアイランドオンディエアっていう英語の略です。頭文字を取って IOTA と呼んでいます。
アイランドはでアイランドオブディエア、ディエア
ってオンディエアです。
やっぱり無線という意味
ですね。そうです。はい、島から無線を運用する人と QS をしてそのカードをいっぱい集めるっていうのが趣旨です。
なるほど、ね、でそれまずアイオタということ で、はい、でフィールドチェックということで、まあ、先ほどおっしゃった、まあ、カードを集める、まあ、要するに QS をするということですね。はい、それを、まあ、チェックするということで、まあ、どういうふうな、
はい、実際にはですね、IOTA のアワードを取得するためにはカードを持っているっていうことが前提になっています。で今までも、これから15年ぐらい前は全て海外 の、 そのチェックポイントと言われているところに大事な大事なカードを送らなきゃいけなかったんです。で1997年から JA にもチェックポイントという機能を認めてもらって、私 J9IFF が、1997年からチェックポイント JA という名前で皆さんが持っていらっしゃるカードをこういうフィールドチェックの場を利用させていただいて、所持証明をすると。
なるほど、ね、
DXCC の、 フィールドチェックと同じような感覚なんですけども、はい、ここでチェックをして、RSGB の方で最終確認をして、はい、アワードを発行していただけるという仕組みです。
あ、それと RSGB なんですこれって、はい、
イギリスですね。
イギリスですか。はい、これイギリスのいわゆるアマチュア無線の名前。
もともとこのアワードを考えた人がイギリスの方で、はい、前は個人でやってらしたんですけども、はい、最終的に RSGB というイギリスの無線協会がこのアワードを引き取って今も続けて発行しています。
この、例えば DXCC でしたらまず100カントリー、はい、100エンティティかな、はい、集めることに、アイオタの方のルールってどういうふうな、
同じ100なんですけれども、はい、これは異なる島を100集めると、はいはい、それとプラス6大陸プラス南極を含めた7大陸から最低1枚ずつを必要とするというルールになっています。
そうか、南極も一つの、
はい、
島と沖ですけど、
はい、
なるほどね。でそうするとその、何枚からというのは特に
100以上であれば何枚でも構いません。
なるほどね。
でそれに応じて申請料が金額が変わってきます。
なるほどね、はい、
それとあとの DXCC の場合でしたら、よく皆さんご存知の昔カントリーという、今エンティティということで、はい、国の協会ですよね、はい、島といった場合はどういうふうな分け方になるんです
か。独立した島もしくは群島諸島っていうまとまり、はい、一つのグループっていう名前なんですけども、はい、それで区別されていて、今は全世界で約1100ぐらい、
たくさんあるんですね。
あります。
そうすると例えば日本ですと、まあ、はい、島国ですよね、日本って、
はい、あります。
やっぱりDXCCの場合は沖縄鳥島とか含めて、まあ、3つのエンティティなんですが、いわゆるIoTでいうとどのぐらいの数です
か。日本だと今現状は26
あります。そんなにあるんですか。例えば本州とかも島なんですか、
はい、例えば本州、はい、それから本州の沿岸の島、はい、北海道、はい、北海道の沿岸島、はい、四国、四国の沿岸の島、はい、九州、はい、九州の沿岸の島、はい、それとちょっと離れてる離島ですね、はいはい、そういうのが含めて26です。
あ、たくさんあるんですね、はいはい、だからいわゆる国という考えじゃなくて、いわゆる島という
分け方なんですね。島のまとまりで100やると。
でそれが例えばアジアだと AS 何番とか番号ついてるわけですか、
はい、そうです。なるほど。アジアの AS、はい、ノースアメリカの NA といった具合に、はい、あ、なるほどね、それぞれに番号が振られています。はいはい、
まあ、そういうところで、どんどん島の数を増やしていって、はい、増やすというのは目的じゃなくてね、実際 QS をして、はい、で、まあ、QSL カードをいただいて、
そうですね、
で実際に QS したいという感じ、はい、で、まあ、カードをね実際に RSGB の方に送っちゃうと、やっぱり、まあ、DXCC の方でも田中さんに、ね、お話を聞いたときに、やっぱり大事なカードが
本当にね、1QSO しかしてなくて、はい、このカードをなくしちゃったらもう本当に困っちゃうっていう、はい、方もいっぱいいらっしゃいますから、そうですね、そういうカードをわざわざ海外に送らずに、はい、こういうフィールドチェックに持ってきて、はい、その場で見せて、それで持って帰れるっていうのがメリットだと思うんです。
まあ、今回カンハムで、ね、お邪魔しましたけども、はい、実はこれ、先週の東海のハムの祭典とか、はい、それからハムフェアとか、はい、例えば西日本ハムフェアとかでもやって
る。西日本ハムフェアはですね、ちょうどアイオータのデータベース、うん、コンピューターで管理してるんですけど、はいはい、それのメンテナンス期間で、その間は受付ができない時期にたまたま西日本は
当たっちゃうんですね。
当たっちゃうんで行ってもしょうがないですね。なるほど、ね、申し訳ない、はい、
だからその、許す限り、はい、できればそういうハンフェアと大きなところでも受付すると。
それだけあとはもちろん郵送で私のところに送っていただいても構いません、はいはい、
まあ、国内なんでまだ安全だと、はい、ね、まあ、最近普通郵便じゃなくて宅急便とかね、はい、そういう
宅配便とかそういう、ね、レターパックとかね、
そうですね、ありますので、ね、すから、はい、はい、ありがとうございます。はい、詳しくありがとうございます。ということでね、アイオタを利用している方、お二方、知ってる方は知ってる、知らない人は知らない人ですが、まずお名前とこれもう一回でお願いします。
JP3AYQ 真田と言います。
結構いろいろなところに行くのが好きということで。
移動運用大好きです。そうですね、はい、島も大好きです。
どういうところに行かれました。
そうです、サイパン、それから、はい、マーシャル諸島のマジュロ島、はい、それから、昨日おとつい沖縄の座間味村から帰ってきました。
そうなんや。昨日おとついなんかで見てたらね移動しとると
そうなんです、
うん、結構パイルやったでしょ。もう広がってましたみんなに。
いやいやいや、
今回は広げなかったかな。
今年ね、あんまりコンディション良くないからですけど、うん、でも、まあ、ダイビングが趣味なので、はい、ダイビングを昼間海の中潜って、うん、で夜ちょっと QRV して島から運用。
そういうの面白いですよね、ダイビング。実は旦那様もご一緒で、
そうです、
同じ趣味ということで。
そう、同じ趣味なんで、
はいはい、私としてるのがこれですね、このなんか先出てましたけども、まあ、そういうことやってますけど、はい、うん、次はどこ行きたい。
来年行こうか。
来年なんか島回りする言ってましたね。
いや、あれはでもちょっと
QRV できるから。
QRV できますか。
うん、国によりますね。
コズメル島と、それから、グランドケイマンと、はい、それからキャスタウェイケイ。
そう、いろんなところがね好きでね、はい、はい、私はバハマのコールさん3年ぐらい前持ってたんですよ。
それ行く、キャスタウェイケイからできますかね。
ね、やろうと思ったんだけども、その時旅行がアウトになったんですよ。で行けなかったんで。
じゃあもしチャンスがあればやってみたいと思います。
コールさんに取れますんでね。
あ、そうですか、はい、大丈夫、よろしくお願いします、
は
い、
で、はい、近場では、近場というか最近この次ってどこ行きます。
この次、ミクロネシアを11月行こうと思っております、
うん、ほらほら、もうどこ行くでも行くよね
一応、
はい、
はい、
そういう楽しみでね、行かれてるんでね、結構面白いですね、
はい、
船木さんこんにちは。
どうもこんにちは、船木です。
以前あの火力行った時ご一緒
に。そうですね、ちょうど2年前ですね、アルーバーの方から P40 レディオというコールサインで一文字のコールサインがもらえるということで、
曽根さんと
そうですね KP2 ストローク J6RR で運用させていただきました。
なんかあの2つコールサイン何で持ってますか。
これはまあ皆さんご存知のように、アマチュア無線やってると移動しない曲いう、まあ、200ワットを取るためにはコールサインを取らなあかんということがありますので、
そうですね、
まあ、そういうことで沖縄のコールを取得したと JS6RRR ということで取りましたので、まあ、細かいところはここではお話しするのを差し置けて、はい、直接本人に問い合わせいただければと思いますが、目標としては、まあ、以前もお話をしてた、まあ6大陸南極はちょっと難しいんで、なんとかアフリカを行きたいなと思っておるんです。それと、申し訳ないですが南半球行ったことないんで南半球行きたいなと、今度は一緒に真田さんと連れて行ってもらいたいなと、なかなかスケジュールがありませんで、で残念に思っております。
連れて行ってほしいな
連れてほしいな、
いやいや逆でしょ。
実はね DXCC の場合は、まあ、その国エンティティと QS をするんですけども、 IOTA の場合は自分がそこへ行って QS をするとワンアイランドというかな、なると
ですね。当然目指すところを行ければいいんですが、どうしてもやっぱり少人数の移動なんでなかなか機材を持っていくというのができないんで、なんとかやっぱりね 5,6 人で行くような感じの計画を立てたいんですが、なかなかやっぱり先立つもんがないということと皆さんとスケジュールが合わないんで、なんとか、そういうことの趣味というか、お持ちであれば問い合わせいただければ、なんとか、年内という話は別にして5年ぐらいの先のスケジュールでやっていきたいなと思いますんで、一度、相談をいただければと思っております。はい、
先ほどの中島さんのお話と一緒で、大体ハムフェアとかね船木さんいたれますからね、はい、IOTA から DXCC とかの、ね、いわゆるチェックポイントのブース、来ていただきましたらね大体いてると思いますので、ね、よろしくお願いいたします。どうも今日はいろいろとお話ありがとうございました。またこれからも、ね、どうぞよろしくお願いします。失礼します。
はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせします。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア9月の24日25日川崎市幸区、10月の29日30日東京都目黒区、信越エリア10月の22日23日長野県長野市、11月26日27日新潟市中央区、東海エリア9月の3日4日名古屋市中区、近畿エリア9月17日18日堺市北区、10月8日9日神戸市中央区、11月19日20日京都府福知浜市になります。次に3級短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア8月の28日川崎市幸区、9月の10日茨城県土浦市、10月30日さいたま市大宮区、信越エリア9月の17日長野県松本市、10月23日新潟市中央区、東海エリア9月の4日静岡県三島市、9月22日名古屋市中区、近畿エリア8月の28日京都府福知山市、10月2日神戸市中央区、11月26日堺市北区。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。最初に第3級です。9月の11日川崎市幸区、10月15日東京都目黒区。第2級です。9月の3日4日千葉市中央区、10月8日9日東京都目黒区。以上現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時でした。このほか20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロアマチュアどちらの資格でも開催できます。職場サークル学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページまたは03-5431-5732、03-5431-5732までお電話にてお問い合わせください。 以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2016で、今回は、ね、DXCC の、ね、ブースに お伺いしましたということで、DXCC は、ね、今まで何回か番組で、ね、取り上げましたけども、いろんなルールのお話とか、ね、どういうことがあるのか、ね、お話ししましたけど、ね、今日は、ね、実は、ね、DXCC の、ね、フィールドチェックということを、ね、このカンハムの中でやってるんですよね。で何かなと思って、ね、覗いてみましたんで、ね、こちらの、ね、方に、ね、ちょっとお話をお聞きしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずこのブースのお名前の方から、
はい、DXCC のフィールドチェックです。はい、
はい、ということですね。フィールドチェックということで、まずコールサインとお名前お願いします。
コールサインですね、はい、JG3QZN 田中です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で、ブースの説明ということなんですけども、先ほどおっしゃいましたように、フィールドチェックということで、ね、はい、フィールドチェックではどういうことをするところから、
アマチュア無線っていうのは更新すると、カードの交換をします。はい、でそのカードを持ってるカードが、本当に持ってるかどうかっていう所持証明をやります。
は
い、
なるほどね。はい、でその所持証明の、先ほど最初にお話しました DXCC ということで、これはアメリカのアマチュア無線連盟が主催しているものですか。
そうですね、は
い、
アメリカのアマチュア無線連盟が発行しているアワードっていう、賞状なんですけども、異なる100カ国と、はい、更新してカードを得るとそれがもらえる。
だからまずは、100の国、
100の国と地域、
地域ですね。
はい、全世界で言うと339の国と地域があります。
ちょっと番組でも、ね、以前ご紹介したんですけども、はいはい、国は200なかったか、200戦後
200ちょっとありますね。
はい、でなのに、はい、昔カントリーって言ってたんですけど、今エンティティですよね。エンティティが300いくらって、これなんでこうなるんですかね。
例えば、日本でいうとエンティティは3つあります。
あ、3つもあるの、日本でも。
はい、日本と、はい、それから小笠原諸島、はいはいはい、それから南鳥島、はい、この3つがあります。
あ、そうなんですか。
はい、で、3つに分けられる理由っていうルールがあって、はい、1つは、海を隔てて350キロ以上離れてるときは、はい、1つのエンティティとして認めます。はい、で350キロないけどもその間に違う国の統治の島があれば、はい、その次の島は例えばその、ペアレントカンティリーっていうんですが、そこから離れていても350キロ以内でも一つのエンティティとして数えられるので、それを数えていくと339今。
なるほどね。はい、これ国というのは、はい、ありましたけど、チェコスロバキアがチェコとスロバキアに分かれた
り、はい、じゃあ2つになりますよね。
はい、そういう時もやはりそのエンティティの数が増えるわけ
です。増えます。うん、
で逆に合併しちゃえば2つが1つになる、
はい、1つになります。
はい、なるほどね。はい、で細かい話なんですけども、ある年までは、2つになってたと。はい、であるところから1つになった時は、はいはい、その2つに分かれた時というのは、その分かれたとかくっついた時より以前のやつは有効になるんですか。
有効にはなりますけども、はい、僕たちもそのいちいち覚えてられませんので、はいはい、ここにこういう
なるほどね、
ルールの本があるんです。
ちゃんとルールの本があるわけですね。
ルールの本があるんです。
はい、ちょっとカンニングするわけね。
はい、そうそう、過去で、何年の何月何日以降はどっちの扱いをするよとかっていうのが全部ここにね、アンチョコで書いてあるんですよ。
なるほどね。はい、だからそういうのでも確実にいつまでのやつが、いつやったかなじゃなくて、はい、もうこの日までと、
日までっていうのが分かるようになる。
まあ日本でもね、 GCC とか JCG とかも同じことになります
ね。同じことがありますんで、
言うてみればそれの、全世界版
全世界版
そんな感じですね。はい、なるほどね。はい、フィールドチェックということなんですが、実際これですか、QSL カードを皆さんお持ちいただいて、はい、ここで、例えば100枚お持ちになって、あ、これで100枚審査できましたと、はい、そういうことを、証明というか審査証明、はい、書かれるわけですよね。
そうです。
大体今、ここに、来られる方って大体どのぐらいのカードの、エンティティの数いますか。
今日多い方で、ね、130枚ちょっと135枚でしたっけ、はい、お持ちいただいて審査をしました。
は
い、
ああ、なるほどね。はい、でそれを、さっきのややこしいところはブルールブックを見ながら、分かるとか、これこうや
った
で間違い、多分お持ちになる方は大体それを見て来られるんで、はい、それをちゃんと OK よと、
そうで、ね、
でそれを証明しようということですね。はい、なるほどね。毎年ね、このカンハムの方でもされてるんですけれども、はい、確か前先週東海の方とかハムフェアの方でもされてますよね。
はい、やってますね。はいはい、
だからDXCC の申請を直接やられるする前に一旦こういうところでチェックしていただいて、はい、でその証明書いていただくと、はい、もう実際に
申請するときに非常に、
うん、だから直接アメリカの、はい、連盟にカードを送ることも OK なんです。
あ、なるほどね、はいはい。
で、あの、昔はそれしかなくて、はい、送る最中になくなる ロストバゲージっていうことで、はい、到着しない時があるんですけど、はい、そしたら誰がそれを保証してくれるかっていう保証はないんですよ、はい。で、更新した珍しい国のカードがなくなっちゃう、はい、危険があるので、はい、ね、じゃあ我々がここであなたが持ってることを証明して、はいはい、その証明書を送れば OK っていうルールになってます、ね、はい。
そうかそうか、そうですね、あの途中でまあ、郵便は、まあ、日本の場合かなり
正確には届くんですけども、なかなか海外では、はい、届かないことがありますので、
実際のものを送らなくても、はい、もう大丈夫、
大丈夫だ。
あ、なるほど、ね、分かりました、はい。あの、最近での新しいエンティティですね、はい、困難ができたというのは何かありますか。
困難ができたようなし、困難が減っちゃったよっていう
の、減ったというのはあるわけですか、はいはい。これどこ減ったんですか。
ね、太平洋上の島なんですけども、はい、キングマンリーフっていうリーフなんで、はいはい、あのサンゴ礁の島と言うたら島なんですけど、はい、島じゃないところが島じゃないからもうダメよっていうので、
だからいわゆる島という定義に当てはまらなくなっちゃった。
そうですね。
例えばあの、まあ、水が、
満潮になると沈んじゃうとか、はい、それから、サンゴ礁だけで人が住めないところだからダメだとか、はいはい、いろんなルールがあって、
そういうルートがいろいろとあるわけなんですね、はいはい、なるほどね。あ、それと先ほどあの海を隔ててても、別の国が入ってると、まあ、別エンティティでしょうということで、この前放送でご紹介したんですけども、はい、あの例えばアラスカなんかアメリカから途中カナダが入って
る、カナダが入ってるので、別の、はい、エンティティですね、はい、なってます。
なるほどね、はい。そういうのって、いろいろといろんなやっぱり国の、まあ、飛び地みたいになりますよね。
そうです
ね。そういうところになると、まあ、大体もうエンティティとして数えられる、
数えられます。で、特に、日本からは一番遠いんですけども、はい、カリブ海あたり、はい、あの辺はですね、イギリス領フランス領、はいはい、イギリス領フランス領っていうのがこう点々としているので、はい、結構あのたくさんのエンティティはあるんですよね。
まあそう、まあいろいろとあの昔のね植民地という言い方、はいはい、ちょっといいかどうか別々違って、はい、ね、まあ、いろんな国が入ってまして、はい、で、まあ、私いた前あの WP2 いたんですけども、はい、どうやら半分イギリスで半分アメリカとかね、はいはい、そんなのもありますよね、そういうところも例えば島が一つでも半分で国が近いは別々の
別の国ですね。だから、うん、サモア島もそうですね、はい、サモアとアメリカンサモアと2つありますんで、はい、いうふうに分かれてます。
あ、なるほど、
ね。であれ、我々が使っているそのコールサイン、はい、日本語では識別符号っていうんですけど、はい、このコールサインを見ればそれが昔どこの領地だったかっていうのが分かるように。
あ、なるほどね、はい。あ、そういえばあのフランス の領地は結構あの南太平洋とかにもあるんで、あれ F で始まる、
F で始まるのが多いですね。
その後ろになんか FO とか、
ね、FO とか FW、はい、とか FK とか、はいはい、で逆にイギリスだったら V がついてるとか、
は
い、
なるほどね、は
い、っていう風に見れば昔どこの領土だったかっていうのが分かるように、
は
い、
VS ってそうですね。
そうですね、
今も中国香港ですよね、
はい、中国変えちゃいましたけど、
そうですね、それでもまあずっと VS のままですね、確か、うん、そうですね、なるほどね。結構そういう奥が深いですね。
奥が深いんですよね、はいは
い。だからそういう意味ではやっぱりあの審査するときでも、はい、こういうチェックリストといいますか、うん、あの実際にどういう国がどういう風に変化したかやっぱちゃんと押さえとかないと、
押さえとかないと、
そうですねなるほど、はい。だいたい今日は何人ぐらいの方見られ
たんですか。今日はね、今26名ぐらい。
もうそんな来られてるん
ですね。来られました。は
あ、なるほど。それとね、最近あの、まあ、こういうフィールドテック QSL カードだけじゃなくて、はい、あの LOTW ですね、はい、そちらの方でも申請はできるよう
になります。できます、はい。
その前は別にこちらでカードを、まあ、審査していただかなくても LOTW で、ARL の中で
申請されたものはできるわけです。できますので、時は署名がいらないので一番簡単です、はい。
で例えばそれとこの実際のカードをここで審査していただいたやつというのをミックスするということもできる、
はい、できます、可能です。
なるほど、ね、はい。あ、だからそういう意味では、まあ、あの昔のカードがあって、まあ、途中から LOTW になったよといっても、
は
い、まあ、心配する。
古いカードは紙で出して、はい、新しいのはもうデータでオンラインで。
あ、なるほどね、わかりました。どうもありがとうございました。あ、そうだ、田中さん今度はどこへ行きたいですか。
え、僕ですか
急に降ってあれですけど
珍しい。アメリカに行きたいですね。
アメリカですか、はいはい、ぜひそちらの方が QR もよろしくお願いいたします、はいはいはい、ありがとうございました。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、 アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。暑い中でもうすごい人の数もう、はい、ちょっとまだ公式発表がまだなんでね、またあの番組の中でお伝えしたいと思いますけどね。いっぱいですからね、はい、
入るのも大変でしたよ、入場をするとき、はい、朝の、はい、朝一いましたから、はい、もう9時半ごろからブワーッと並んでね、もうすごい人でした、はい、
開会式どうでした。
開会式ね、もうなだれ込むようにすごかったですね、はい、もう前でカメラ構えたんですけどね、押し倒されそうですね。
ねえ、今年はね、去年よりも増してすごい。
若い人も多かったですね。はい、それ良かったと思いますね。はい。はい、
どんな感じですか。
もう皆さんの熱気に、はい、もう夏を満喫という感じです。
はい、はい。ありがとうございました。ね、この番組はね、水戸の FM パーでお聞きいただける他に、インターネットのサイマル放送で聞けます。それで、スマホ、iPhone とかね、Android の、リスンラジオ。という、ね、あのアプリがおすすめですので、ね、そちらをお聞きください。で、聞き逃したなという時は、ポッドキャストでハムのラジオのホームページの方から、ね、聞けるようになっておりますので、ね、よろしくお願いいたします。ということで、ね、今日は、大阪池田市池田市民文化会館、カンハム2016の会場からお送りしました。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JJ3 ワンダフルワンダフルさよこさん青木さよこと JJ0SDQ 渡部舞子と
10時の ITH リオでした。
じゃあまた73さよなら。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。弱いけどいつから愚中妄想中
切りできる。